どんな商品でも45分で簡単に売れる魔法のオンラインセールス術。こんにちは、セールスコンサルタントの高見寿也生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お相手役の相本幸子です。高見寿さん、楽しみにしておりました。今日も
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。
さあ、もうシリーズ高見さんに聞くということで、はい、リスナーの方からの率直なご質問にね、答えていただいている、
はい、
最近のね回なんですけれども、今回は2つご質問来てます。
いつ、はい、は
い、高見寿先生の毎日今も欠かさずされていること、心がけていること、夜寝る前に必ずされていることを教えてくださいっていうことですね。
なんか同じような質問っぽいですけど、ちょっとずつ違うっていうのは、まず何でしたっけ、
まずは、
欠かさず、
うん、
欠かさずやってることはね、漢方を飲むことと、あと寝る前に、うん、欠かさずしていること、そうですね、私何かあった時に、
うん、
例えば、あ、うまくいったとか、何かいいことあった時もそうだし、
うん、
うちの、父の家の前で、うん、ありがとねって言います。
う
ん、これで、なんかもう、心の中で言って、あと寝る前とかも言ったり、うん、常に何かね、いいことあった時とかっていうのは、あ、父にね、ありがとねとか、まあそういうふうに言いますね。あとおじいちゃんとかおばあちゃんとかにもありがとねって、これはね、すごい癖かもしれないですよ。癖ですね、もう。毎日っていうか、毎春欠かさずしていること。
あ、素敵。
あとは、毎日していることはね、絶対お風呂、湯船に30分入ります。眠くても何しても。
こんなお忙しくても、シャワー。
入ります。
じゃなく。
そう、湯船に必ず入って、美容の時間がすっごい好きなんですよ、私。
お風呂はね、美容のね、大事な時間ですもんね。
だから、いろんな、入浴剤入れてみたり、うん、あと、ちょっと体をこう、なんていうの、変わったので洗ってみたり、で、出た時の、もうなんか、シリートマスクとかでも私、すっごい好きで、
ね、
もう各ブランドの多分ね、日本中の持ってんじゃないかなと思うぐらい、各化粧品のメーカーさんのとかも、それぐらい好きで、今日はこの気分ね、うん、とか思いながらこう、やっている時とか、すっごい好きですね。
なるほど。じゃあ、お風呂の美容タイム。じゃあ、心がけてることって、ちょっと被っちゃうかもですけど、うん、心がけてることってあります
か？これ被るかもしれないですけど、何かあった時に、
うん、
ありがとうってすぐ言います、私。
あ、
ありがとうございます。なんかね、だからもう心の中でありがとうございますって、なんかこういう感じです。
それは、別に誰にでも？
いや、もう心の中で、例えば、あ、車にひかれそう、あ、よかったって思った瞬間、ありがとうございますって心の中で言います。
惹かれそうになったけど惹かれなかった、ありがとうございます。
そうもう何かあった時にありがとうございますって、頑張りますって、なんか誰に言ってるかわかんないですけど、まあ父なのか誰なのかわかんないですけど、なんかね、なんか癖なんですよね。で、そうですね、あと、まあイコールなのかな、まあこれは癖なんですけど、自分で意識していることも感謝の気持ちを忘れないようにいよってふうには思ってますね。
素敵。いや、でもね、それ分かってても、結局人って、ほら、なんか、愚痴言いたくなったりとか、うん、ねえ、あいつのせいだとか、言いたくなるけれども。
だから私もあれですよ、うん。昔ちょっとテレビに出た時とかって調子に乗ってましたよ、なんか。あれ、私スターみたい、スターみたいな感じ、違うからみたいな。なんか、こういうのがまた怖いんですよね。結局、そういうね、調子こいてると、本当にね、やっぱり、ね、人生良くならないです。
そう。
で、私はね、ある時、そうですね、自分でも自覚しました。あ、調子に乗ってるな、私、と思って。でね、うちのね、母にもね、言われました。あなたちょっと調子に乗ってんじゃない、最近。って言われて、謙虚に言いなさい。って言われて、はい、すいません。と思って、そうかもしれない。
あ、じゃあ、そういう経験を経て、今の、
そう、
感謝とか、うん、マインドがあるんですね。
そうで、やっぱね、調子に乗ってると人生ね、あんま良くなくなくなっていく、良くなくなっていくんですよ。でね、そういうのも経験しました。で、それをね、そこになった時に私は、あ、私調子に乗ってたよねって思いました。
自分で言えるのがかっこいいです。
いや、でもこれって気づいたらもうラッキーですよ。そこからもう上がっていけるので。
そっか。
うん。そうです、そうです。
いや、めっちゃ欲しい、うん。じゃあ、寝る前に必ずしてるルーティンとかってあります？
寝る前にやることは、 ベッドサイドのぬいぐるみをきちっと並べ直して、ベッドメイキングをし直して、そして、本読みます。1日朝と夜、本をね、何ページでもいいんです。2ページでも。読める分だけ読もうって決めてて、それをやってますね。
本の別にそのジャンルは問わずですか？
問わずです。
こうやって、まあ、なんて言うんでしょう。寝る前の儀式じゃないけど、あるといいかもしれない
多分仕事で頭いっぱいなんで、何か本を読むと別のストーリーになりますでしょ、頭の中が。そう。だからその切り替えなのかもしれないですね。そうするとね、なんか寝つきが良くなるっていう感じです。
それすごいいいな。真似できるんじゃないかなと思いますけれども。いや、ありがとうございます。お一人目の方、こんな感じでよろしいかなですけど。じゃあ、二人目の方のご質問。時間の使い方、優先順位の付け方、教えてほしいってことで。まあ、時間の使い方どうやってんのって、私からもね、質問した回はあったと思うんです
そう
け
ですね。あったかもしれないですけど、まあ、簡単に言ってしまうと、
ど。
時間の使い方、まあ、簡単に言うと、ぐーって仕事だけをさせないです、自分に。
そうなんですか、意外。
ちゃんと自分の限界、そうね、集中力90分か2時間よねって思ったら、2時間単位で休憩を入れて、また1時間半単位とかで、今度午後の方が多分疲れやすいんですよね、朝集中しちゃう
確かに、
と。
確かに、確かに。
1時間半で30分は絶対、休憩みたいにします。で、さらにその時間の使い方、午後とかは、外に出ていきます。
30分とか、外に行
そうで
く。
す。本当に外でコーヒーショップでコーヒー買って、近所をこう飲みながら歩くとか、あとは近所の緑の中にポーンと入ってって、ちょっと芝生の上に大の字に寝てみて、深呼吸3回して、あーって思って帰ってくるとかね。なんかそういう時間の使い方、全くリセットできるような時間の使い方をしてますね。
そうする方が、ずっと根詰めて、机に座ってるよりも、パフォーマンスが上がるってことですよ
全
ね。
然、外出たりすると、あ、そっか、さっきのことってこうやりゃいいんだ、とか、すごいわかりますよ。なんかね、ひらめくんです。
切り替えると、脳もなんかリフレッシュできるんですかね。
そうです、そうです、そうです。
そう。じゃあ、その、まあ、優先順位の付け方っていうご質問でしたけれども、まあ、だから、ちゃんと、パフォーマンスを上げるためのリフレッシュの時間は取るよっていう、リフレッシュの時間もちゃんと優先して作ってるっていうようなこと。
そう。だから、仕事で優先することもそうですけど、その自分が休憩とかね、頭をリセットするときに使う時間も優先的に取っていくみたいな感じですね。同じく。仕事、自分のこと分かってない人って、とりあえずガンガン仕事とかねじ込んで入れて、それでもう3日間でダウンとかしちゃうんでしょ。そういうことは絶対しないですね。
すごいわかる。私、最近ね、仕事じゃないんですけど、筋トレやろうと思って、やりすぎて、もう
わ
すっ
か
ご
る。
い尽きちゃったの。それですね。一緒ですね。
もうね、お腹いっぱいになっちゃって飽きちゃうんですよ。
そう、続かないですよね、帰って
そう、
ね。
それで、まあまあもういいや、ちょっと、また今度にしようって言って、まあ一週間ぐらい多分空いちゃったりするんですよね。
いや、
そ
今の
う。だから。
私のことのような。なるほどな。じゃあ、上手に、まず、でも、基本的に自分の、どれぐらい集中力が持つかとか、それもちゃんと知ってらっしゃるっていうのは大事ですよ
そう、
ね。
自分を知ることが大事ですね。だから、優先順位の付け方でも、仕事とかでも、例えば優先順位の付け方ってあるじゃないですか。で、そういう時って、大変なことって子供みたいに、夏休みの最後の日みたいにする人いますけど、これ絶対しないですね。もうね、絶対時間がかかることは、1ページでも期限があっても進ませる。私は。
なるほど。もう着手を早い段階ですると。
そう。でね、細かく逆算で考えておくんですよ。いつからいつまでに3ページだけやろう。で、3ページとかだったらなんかやる気になるんですよ、
確
自
か
分が。
に。ここで、よし、もう半分終わらせるだと、ちょっといいやってなっちゃうん
そう。そう
です
で
よ。
す。で、次の時までに6ページとかで進めていく。だから、重いというかさ、自分にとってプレッシャーになるような、もうなんか絶対これ時間かかるわ、みたいな案件は、もう一番早くやる。それと同時にもう一個は、期限が早く締め切られる。これを両軸でなんか進めますね。
なるほど。これ皆さんすごいね、わかりやすく真似できるんじゃないかと思うんですけれども、今優先順、仕事の優先順位は、時間がかかりそう、大変そうっていうのも、ために、それとも、もちろん期限が決まっててっていうものはもう一緒に。なるほど。この二つの軸でってことですね。めちゃくちゃわかりやすい。でも本当に成功してる人ってそういうところが すごいんだなっ
やって
。
ぱりね、いかに多分時間ないんですよ。やっぱりすごいお金を稼いだりする人って。だから、 同じ24時間あっても、売れてない人よりも、売れてる人の方が、もうね、何億倍も時間の使い方上手だと思います。
そうならざるを得ないというか。
それで、無駄なことがないから、ちゃんと睡眠時間が大事ってことも分かってるんですよ。だから休憩時間とか睡眠時間とかも、しっかりとって自分をいい状態にしてやらないと、稼げていけないじゃないですか、仕事をして。
これね、スポーツ選手で一流の人と近いのかななんてね、思いました
で
け
も
ど
ね、アスリートの人と一緒ですよ。もうやっぱり
ね。ね。
プロの域みたいな感じですね。
そうですよね。皆さんきっとね、ちゃんと休んでいい状態をキープされてるんだろうと思うので、いや、今回もちょっと時間の使い方をテーマにご質問をお二人の方に答えていただきました。高橋さん、楽しかったです。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。